和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は小樽出身の写真家でいらっしゃり、そして女子スキージャンプを題材にした短編映画の監督も務められるマカロニ写真事務所代表の大橋康之さんにお話を伺っています。山田泉さんと、
はい、同級生なんですよ、高校時代の。
あ、そうですか。
はい、なんか取材のお仕事で実はお会いしたんですよ。高校時代から十何年ぶりに、彼女を取材するっていう、僕が撮影をするっていうことでたまたまそのお仕事があり、でお互いにこう今やってることをちょっと確認し合い、お電話をいただいて、ことにですね、今思えば、ことにの居酒屋をこうセッティングされてたんですよ。
あら。
でその時に
ことにはいい居酒屋ありますから。
いい居酒屋ありますよね。僕もそれでまあ勢いようと行ったんですけど、
はい、
でその時お会いすると、いろいろこう今までのこう会ってなかった時間の話とともに、実は私引退すると、で実はスキージャンプっていう競技が、あのヘルメットかぶったりですとか、あのゴーグルって、今もそうなんでしょうけど、やっぱりすごくこう彼女の言い方をするとこう可愛くてすごく元気いっぱいのいい子たちがこう、なんでしょう、もちろんやっていて、その子たちがこうなかなかこう、なんでしょう、こう世の中にっていうんですかね、こう
脚光浴びないと、
脚光浴びづらいようなことをちょっと言い方をしていて、なんでだってスキージャンプ、確かにその時冷静に思ったんですけど、ゴーグルとヘルメットをかぶっていて、お顔もちょっとこう本当に最後の一瞬しか見えないじゃないですか。
素顔見えませんもん。
見えないですよね。なんかそんなようなことを、その彼女はその小鳥の居酒屋で僕にこう熱弁をしていて、で、何をしてほしいんだろうなって僕には思っていて、で僕その時こうスキージャンプに関わるなんてことも全然、
頭に、
そうなんですよ、もちろん札幌という町に住んでいたので、そういうところでやってるのは知ってたんですけど、やっぱり実際は全然分からなく、で、彼女のその話とともに、そのスキージャンプ選手を紹介する冊子を作りたいと、なので、なんでしょう、こうプロフィール写真というんですか、こう選手たちがこうゴーグルを外し、そんな写真をこう撮ってくれないかというオファーだったんですよ。
それってね、あの小冊子ですよね。
そうです、
美少女っていうんじゃなかったでしたっけ。
そうです
ね、
そうです、
僕も一応ね、あのジャンプ中継やってたりしたもんですから、で取材に行ったりしてて、あのその、冊子なり、お話は随分山で聞きました。
まさに、
あ、そうなんです。
それが出会いで、女子のこう全選手を撮るっていう中で、その時、制服を着て、確かお母さんに連れられてきた高梨沙羅選手もいて、
あら、そう、
僕らだったかな、あのプロフィール写真を撮る会場で、でその時に山田さんに、何でしょう、こういうこの選手はこういう感じでっていう中に、こうその中に高梨さんがいたのは記憶に今でも残ってます。
じゃあその時から、じゃあ写真を撮り始めたわけですね。
そうですね、いろんなご縁がつながり、撮影させていただく機会がどんどん増えていったっていうのが経緯ですね。本当に、時間でいうともう十何年ですか、いまだに取る機会を与えていただいてるので。
あのソチオリンピックの時に銅メダルを取ったんですけれども、沙羅さんは、その時は行かれたんですか。
行かせていただきました、
強い、
最後に山田泉さんが、高梨選手をこう抱っこしてるシーンなんか、本当に忘れられないシーンですね、僕の中でも。彼女と写真を撮っていく中で、本当に自分でもこう予期せぬことが起きたりですとか、いまだにちょっとこう印象的なのは、世界選手権が、フィンランドでありまして、その時4位だったかな、4位だったか3位だったか、ちょっとごめんなさい、ちょっとはっきりしてないんですけど、その時にこう、彼女がこう自分の中のこう多分納得できいかないジャンプだったんでしょうね、とその順位がどうとかっていうよりも、きっと多分納得いかないジャンプだったと思うんですよ。でその中でも、一通りその時のファンに答えたりですとか、何度質問に答えた後に、山田泉さんが、何でしょう、こうバックヤードというんですかね、そういったところにこう控えていたんですよ。僕もなんとなくなんですけど、ちょっとそこにいたんですよ。でその時にこうもう 歩いてくる最中の中に人目をはばからず泣いていたんですよね。でその時にこうなんかいつも彼女はやっぱり自分のジャンプができるかどうかっていうことを多分一番に考えている選手だと思いますので、相手は多分きっと自分だと思いますし、でその時にこう山田泉さんがちょっと大げさかもしれないですけど10メーター以上離れたとこからこう腕を広げていたんですよ。でその時にこうなんでしょうね、もう本当にこらえきれない涙がこう歩み寄っていったのが、なんか僕の中ではすごくこうその2人のこう関係性ですとか、あと本人のこうでその時にこうなんでしょう、自分自身も気づかずにちょっと泣いていたんですよ、
はいはいはい、
でその時にこう山田泉さんはやっぱり同級生なので、そういうことも彼女は見逃さなかったのか、うん、ちょっと僕のことをいじってきたんですよ
なるほど、
こんなに泣きながら撮ってるカメラマンを見たことがないと、
うん、
だからまあその中でもこうなんかそういったシーンは結構自分の中で印象的ですね、はい、
それはやっぱり人であればね、
そうですね、
ましてやファインダーから覗いている時と、
はい、
ファインダーからじゃなくて実際のやっぱシーンを見た時のやっぱ違いってやっぱりあると思いますしね、
いや本当ですね、
うん、どういう個展でした？
いやそうですね、あそこは本当にいろんな方のお力で、うん、あの私が展示させていただいたっていうのが本当、
だって東京のど真ん中だったん
で、そうですね、はい、それはもう本当にいろんな方々のお力で、うん、そういった場所で、させていただいたっていうことなんだと思うんですけど、
一緒の思い出ですよね。
そうですね、はい、うん、なんかこうその時に新潟からいらっしゃいましたみたいな方がいらっしゃって、はい、先生をやるかどうか悩んでいると、
うん、
なんでその時こうその方がおっしゃっていたのは、なんかこうその写真を見て、あの高梨沙羅さんのこう日常が写っていたと、
はい、
でテレビから見ている高梨沙羅さんではなく、何でしょう、こう日常が写っているようなこと、言い方をちょっとさせていただいて、でなんかこうその写真からまあ勇気をもらって、うん、なんかこう地元に帰ると教員の試験を受けてみようかなみたいなことをなんかおっしゃってくれて、それは本当に嬉しかったですね。なんか写真を撮っててよかったなっていうぐらいちょっと思いました ね、 ね、はい、
いやそうだと思いますよ。やっぱりなんかそういう時こそ本当にこうカメラマン見よりあやっててよかったなっていうね、うん、
はい、
思いですよね。うん、高梨さんもカメラ趣味なんですって、
はい、そうなんですよ実は、は
い、聞いたんですけど、
はい、
じゃあなおのことはあれでしょう、大橋さんとの距離感となって縮まったでしょ
う。そうですね、やっぱりそれがきっかけでこうカメラの会話もすることもちょっと増えたかなとは思いますね、うんうん、彼女はうまいですよ
さあ皆さん、番組を聞いての感想はこちらです。メール元気アットマーク stv.jp genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290、おはがきの方は郵便番号 060-8705 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。